今日で呼ぶ記というもののですね、続編の方の5回目になるんですけれども、クリスチャンの多くが呼ぶ記というものでもって考え違いをしてしまう点があるところに入りたいと思います。呼ぶ記を読んで呼ぶという男のことについて調べようとしてますと、呼ぶ記の中に書かれていることでもって多くのクリスチャンがその書かれている言葉の意味をよく考えないままでもって結論に飛びついてしまうために、呼ぶという男について考え違いをしてしまう点が出てくるんです。呼ぶ記のですね、一章の一節を読んでみるとこういうことが書かれている。実はここなんかが問題になります。呼ぶという男、うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。一章の八節に行くと、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ呼ぶに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。主自身がヨブのことをこのように評価をしている。2章の3節では、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。神様自身がこういう評価をしています。こういうようなものを基盤として、ヨブという男は神様が見ているように完全な人であって、何も間違いを犯すことがない人なのに、しかも神様自身がこのような人は、ヨブのような人はこの地上に一人もいないと評価をしているのに、ヨブはサタンで攻撃を受けたという考えを持ちます。そしてですね、今度はそういう考えを持った人の方でもってこんな風な発展までしてしまう。もしもこれほどまでに神様から完全な人と見られているヨブが、現代風の言い方をしたら、これほどまでに立派なクリスチャンであるヨブがと言い方ができる。サタンに攻撃をされてあれほどに苦しんだとしたらば、一体誰が救われるのか、私たちはどうやってサタンの攻撃から逃れることができるのか、それとも私たちもサタンが攻撃をしてきたときには、ヨブのように忍耐強く苦しみにじっと耐えていなければいけないのか。ヤコブ書の5章ではですね、ヨブのように耐え忍んだ人は、実際に読んでみましょう。ヤコブ書の5章の11節では、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いていますなどと教えられている。私たちはヨブのようにサタンの攻撃をじっと耐えていなければいけないのか、というような考えというのか、質問が浮かんでくるんです。そしてですね、それをさらに一歩進めますと、多くの場合にヨブのように苦しみを通らなきゃいけないんだったら、あのような苦しみを通らなければ神様から祝福は与えられないんだったら、そんな祝福なんか受けなくてもいい、苦しみを通らない方がいいんじゃないか、という考えにまで発展してしまいます。ということは何かというと、このヨブ記の1章の1節、あるいは1章の8節、あるいは2章の3節でもって、主と呼ばれる宇宙の創造主が言った言葉がどのような意味を持つ言葉なのかというのをはっきりと理解をしなければいけないということになるわけです。まずですね、潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている、これに対してですね、私たちが何か議論することができるか。実は議論することができないんです。主の言葉です。神様の言葉です。だからこれを勝手な解釈をしてはいけない。神様自身がヨブをこう評価しています。考え違いしないでくださいよ。ヨブは神様からこういう評価を受けた。潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっているものだと評価を受けた。そうするとですね、 このヨブという男を評価するために、あるいは神様の主の言った言葉というものを理解をするために、もう一つ考えなければいけないのは、この一章の八節で、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。この一人もこの地上にいないというのがどういう意味を持つのかということに関しては、我々は正しい解釈をしなきゃいけなくなります。けれども、潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているというこの言葉に対しては、我々は別な意味をとっては、あるいはこういう意味だろうと推測をしてはいけないということになる。しかもそれでありながらも、ヨブという男を正しく理解をしなければいけなくなります。まずだから、この地上と呼ばれているものが一体どういう意味を持つのかという点を調べてみたいと思う。この地上でというのがですね、こういう意味なのか、地球の上でという意味かどうか、こういう言い直しをしましょう。この地球の上に住んでいる全部の人たちの中でという意味かどうかという意味です。もう少しはっきりと言いますと、ヨブが住んでいた時代に、この地球の上には2つのグループの人たちが住んでいました。一つは神と呼ばれているもの、以前にこれはセツの子孫だと説明した。もう一つは、今風の言葉で言ったら異邦人と呼ばれているもの。そうすると、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているのは、この地上に一人もいないというのは、神の民も異邦人も両方合わせた中でという意味かというのがはっきりしていませんと、ヨブのように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は、この地上には一人もいないという言葉の意味を取り違えてしまうかもしれないわけです。実はですね、これは旧約聖書で来るのがヘブル語です。この地上と訳されている言葉のヘブル語での原本では、イーレットという言葉が使われている。まあ、別に言葉はどうでもいいんですけども、そのイーレットという言葉はどういう意味を持つかといったら、もちろんですね、地球という意味がある。国という意味があります。地域と、これ土地という方が正しい意味になる。それからですね、もう一つ、地面という、イーレットというヘブル語が使われている。イーレット、あるいはエレットという、どちらか私ははっきり分かりません。そうしますと、もしもですよ、このヨブという男は、同じような人はこの地球の上で誰一人いなかった、神の民も異邦人も両方合わせた中でもって彼のようなものはいなかったという意味に取ろうとすると、そういう解釈をする前に、では聖書ではヨブ以外の人で神様の前で正しいと見ている人、悪から遠ざかっていると神様が評価をしている人はいないかどうかを調べなければいけないということになります。調べないままでもって、いや、この 地球の上でというか、この全人類の上でヨブのような人はと結論を出してはいけないことになる。出す前に聖書から調べなきゃいけない。実はですよ、ヨブ以外の人でも神様の方でもって正しい人と評価をしたのがたくさんあります。悪から遠ざかっていると評価をした人がたくさんいる。一つの例を申し上げましょう。いろんな面白いことも出てくるんですけど、簡単にこれだけ申し上げましょう。ヘブル書の、新約聖書のヘブル書の11章を開けていただきましょう。こんなものが名前として出ております。ヘブル書の11章では、1節から読んでみると、ちょっと余談の内容に入ってしまうけれども、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって 私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見るものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義の人であることの証明を得ました。アダムとイブとの一番最初の息子長男がカイン、そしてその下がアベルです。神が彼の捧げ物を良い捧げ物と証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。7節に行きましょう。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。8節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、それに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。11節。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。17節。信仰によってアブラハムは試められた時イサクを捧げました。20節。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソを祝福しました。21節。信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。22節。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。信仰によってモーゼは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。これ両親の信仰です。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼は王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーゼは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選びました。31節。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。32節。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すなら時が足りないでしょう。こういう具合にしてですね、信仰のある者、神様の方から正しいと評価をされているものというのがたくさんリストにされています。時代が相当広い時代にわたっている。たくさんの人たちが神様から神の義と評価をされ、神様の言葉教えに忠実に従っているということがわかります。ということになりますと、それだけではない、その予部の口から出た言葉というものを調べていくと、これは3章から31章までがそれの中に入るわけですけれども、それを調べていきますと、この神様が言った言葉1章の8節、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない、イーレットにないという言葉の意味を、この地上に住む全人類の中でもってという意味にとるよりは、神様の民、異邦人と両方合わせた人たちの中でという意味にとるよりは、ヨブが住んでいたその地域でという意味に解釈をする方が正しいのではないかと考えられてきます。そうするとですね、以前にこういうことを言いました。ヨブの時代には2つのグループの人たちが生活をしていた。一つはカインの子孫です。言い方を変えたら、宇宙の創造主を神様と認めることはできても、救い主と認めていないグループ。もう一つは節の子孫でもって、これは宇宙の創造主を救い主、主と呼ぶ人たちというふうに分けたといたしますと、この地球、地上に一人もいないという意味は、 そのヨブが住んでいる地域でもって、あるいは言い方を変えたら、ヨブがいるグループの人たちの中でもって、異邦人のグループの中でもって、救い主と見ることができない人たちの中でもって、ヨブのように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人もいないという意味に解釈をするのが正しいのではないかということになる。ヘブル書の11章、私は一つの例を申し上げました。旧約聖書を調べていただいたらもっとたくさんの名前が出てきている。この連中は全部、これはセツの子孫のことが書かれています。だからそういう方から考えて解釈をしていますと、この地上には一人もいないという言葉の意味を、ヨブ自身はサタンに支配されている人たちの中に住んでいる地域でもって、自分はサタンに支配される生活に入らないで、サタンが言ってくる指示に従わないで、神様の教えに忠実に守るように動いた、そういうものはこれほどやっているものは一人もいないと神様が評価をしていると見るのが正しいのではないかと。これは私の意見ですよ。まあ、この意見をですね、そのままに皆さん自身が受け入れてくれるかどうか皆さんが選べばいい。この地上には一人もいない、だから全人類の中で呼ぶぐらい素晴らしいのはいなかったというふうに解釈するのか、それともヨブが住んでいるその地域というもの、あるいはヨブが住んでいるその社会というもの、あるいはヨブが属していたグループ、カインの子孫というものの中でという意味に取るのか、皆さん自由に取っていただければいいと思います。この点に関連してですね、ヨブ記というものでもってもっと大きな誤解を受けるところが出てきます。今同じように引用したところを今一度引用し直さなきゃいけない、大きな問題が出てくる。今一度ヨブ記の一章の一節を読んでみましょう。うつのうちにヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている。神様自身がそうだと1章の8節で、2章の3節で評価をしています。だからこれをですね、私たちの方でもって勝手に変えちゃいけないんですよ。ヨブという男は実際に神様がこういうふうに評価をした、実際にこういう男です、潔白なんです、正しい男です、神様を尊敬している、近寄りがたい方だというような恐れを持った尊敬を持っている、悪から遠ざかっています、神様の教えに忠実に守ろうとしている。ところがじゃあなんでヨブがこんな苦しみを受けたのか、これほど素晴らしい人がサタンの攻撃に対して神様も守ってくれることができないほどまでになってしまったのか、サタンはそれほど力があるのか、神様はそんな力がないのか、それともヨブはこれ以外に何か欠けているところがあるかどうかという点を私たちが調べないといけないんです。どうやって調べたらいいのか。ヨブは潔白だと神様が評価をした、ヨブは神様の前に正しい行動をとっているものだと評価をされている、ヨブは神様を尊敬している、恐れているものだと神様自身が評価をした、こうして悪から、神様の教えで言っている悪から遠ざかっているものだと神様が評価をしているんだと言っています。なのにヨブはもしも完璧だったとしたらば、サタンの攻撃に負けることがないわけです。何か欠けたものがあるからこれだけのものになったって、どう、何か欠けてるのか。今までですね、ヨブの口から出た言葉だというけど、今度は神様に対してですよ、神様自身が評価をしている、この評価が正しいとすると、神様の評価ですけど、これ正しいわけですけど、この評価の中でもって私たちに非常に大切なものを教えているのではないかということが分かるわけです。 私たちはこれだけのこの4つの評価を見て、ああこれは素晴らしい人とすぐに結論に言ってしまうけれども、この4つの評価を見たときに、いや待てよ、もっと大切なものがこの4つの評価以外にあるのに、それをこのヨブが持っていないから神様はこの4つの評価だけを並べているんではないかと聖書を読んだ時点で感づかなければいけないんです。感づいてほしいからこういう話をしているわけです。一章の8節を今一度分析してみましょう。お前はサタンに言ってます。私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。これは宇宙の創造主に向かってヨブという男が取っている行動、姿、心であると宇宙の創造主が評価をしているものです。ヨブという男は宇宙の創造主に向かって潔白です。正しいものだと神様が見ている。神様を恐れ尊敬している、悪から遠ざかっていると評価をしているけれども、この評価の中に実は大切なものが抜けているんですよ。それを多くのクリスチャンが見逃しちゃっている。そしてヨブのようなこんな人がなんでサタンに攻撃を受けると考えてしまいます。聖書では、これは旧約聖書でも新約聖書でも一貫して宇宙の創造主に対してどういうものを持っていなければいけないのかということを教えております。けれどもこのヨブ記の1章8節には、2章の3節にはその一番大切なものが抜けてます。ヨブが持っていると神様は評価をしていないんです。現代風の言い方をしましょう。クリスチャンというのを例とってみましょう。あの人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているというと、この地上にはあの人ほど立派なクリスチャンはいないと言われるものになる。けれども、たとえですね、私たちの方から見てあの人は素晴らしいクリスチャンだ、立派なクリスチャンと見ることのできる人がいても、神様の方でイエス・キリストの方でもって私たちと同じようにあの人は素晴らしいクリスチャンと見ているかどうかというのは、聖書でもって神様の言葉でもって調べてみないといけないということになります。実際に神様の方でその人を立派な素晴らしいクリスチャンと評価をしているのかどうかを調べなきゃいけなくなる。そしてその人の態度、心と比べ合わせてみなければいけないんです。神様の前に潔白で正しくて神様を尊敬して恐れて、そして悪から遠ざかっている、これは非常に大切なんですよ。非常に大切なんです。考え違いしないでくださいよ。これ非常に大切なんです。今のクリスチャンも我々持っていなければいけないものなんです。けれども、もう一つ、もっと大切なものがあるんです。実はですね、これは旧約聖書の初めから終わりまで全部、新約聖書にまで教わっているんですけれども、これがですね、どんなものなのかズバリとイエス様の口から言った言葉でもって教えたものと比較をしてみましょう。イエス様の口から言った言葉というのは、あれは旧古い契約の時代の教えの言葉です。まだ十字架で死んで天に昇っていない、十字架で死んで天に昇ってから新しい契約、今の我々の時代に入ってますから、ヨブが生活をしていた時の古い契約の時代と同じ時代の動きをイエス様が自身が取って、その時にこういうことを言った。他のところでもいろんな引用があります。まあ、こういう点から入ってみたいと思う。まず最初にヨハネの福音書の10章の30節を開けていただきましょう。イエス様というものをもう少し格好つけなきゃいけない。 私の言う言葉にもうちょっと格をつけたい。だからこういうこと言いましょう。ヨハネの福音書の10章の30節を見ていただきますと、私と父とは一つですとイエス様が言っている。ヨハネの8章の26節に戻っていただきますと、私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。だからイエス様は自分で勝手に考えたことを喋ってんじゃない。天の父から、宇宙の創造主から言われたことをそのまま告げてるんだと言ってる。ヨハネの14章に言っていただきますと、14章の10節では、私が父におり父が私におられることをあなた方は信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのですという。だからイエス様の口から出た言葉というものは、天の父が、宇宙の創造主が言っているのと同じになる。呼ぶ気で言われている主というのをですね、我々が今言っているのはイエス様と見ることができないかもしれない。宇宙の創造主と見なければいけないかもしれないけど、その天の父、神様自身が言っている言葉と同じものをイエス様が言ってくれた。そのイエス様は一体何が大切だと言っているのか。呼ぶ記に書かれている、呼ぶが評価をされているもので、足りないものが一つあるんです。マタイの福音書の22章を開けていただきましょう。後ほど旧約聖書からいろんなものを引用します。呼ぶに足りないものがある。これを見落とすと呼ぶという男に対しての評価を間違えてしまいます。マタイの福音書22章の35節を見ていただきましょう。そして彼らのうちの一人の立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもこれと同じように大切です。律法の全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。律法の全体、これは聖書で言っていること全部、神の人の口を通して言った言葉全部がこの二つの戒めにかかっている。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。この場合で神をという言い方にしておきましょう。今一度呼ぶ記の神様に評価をされた言葉を調べていただきましょう。うつのうちにヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。一章の八節、お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。二章の三節、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。神様は何と言ったか、ヨブをこういうふうに評価します。神様を恐れている、これはヨブが神様に向かって取っている態度、心を神様が評価したものです。けれども今読んだところでは、一章の一節にも主の言葉、一章の八節にも、二章の三節にも、ヨブは潔白で正しく神を恐れ、神を愛し、悪から遠ざかっているという言葉はどこにあるないでしょ。イエス様自身が何と言ったか、律法の中で一番大切なのが心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。 これが一番大切だと言った。わかりますでしょ。神様を愛しているという言葉は欠けているんです。これどういうことを意味するのか。私たちがですね、ヨブという男を想像していたように、過去において想像していたように、ヨブという人は本当に素晴らしい信仰を持って神様から素晴らしい人と評価をされている人なのかということについてしなければいけなくなってきます。イエス・キリストがこの世でもって伝道していた時には、サドカイ派の人、パリサイ派の人たちというものがいました。神様の教えを忠実に守って、安息日にはどんな仕事もしない、悪から遠ざかっている、周りの人に向かっても、これはサドカイ派パリサイ派の人たち以外の神様のために向かって神様の教え道というものを説明をして、それを守るように指示をしていた、その連中に向かってイエス様自身が何と言ったか。マタイの23章でこう言ってます。23章の23節でこう言ってる。うらわしい忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカイノンドクミンなどの10分の1を納めているが、これは食べ物の香料ですよ、スパイスです。だから非常に少しの量しか使わない。それの10分の1は納めているようなものの、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしている、それこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけない。だけどお前たちはそれしていないじゃないかとイエス様が評価している。新命記の5章を開けていただきましょう。新命記の5章では7節から始まるところでもって、こういうことを神様がイスラエルの連中、神の民に説明した。あなたには私の他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからであると言っている。同じ新命記の6章の5節に見ていただきましょう。イエス様は実はこれを引用したんです。新命記の6章の5節、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。そしてその通りに動きなさい。教えを守りなさい。教えを守る、これは潔白で正しく悪から遠ざかる、これは神様の全部教えです。神様を敬え、これもそうですけれども、愛しなさいという言葉に対しては、神様の方では主の方では呼ぶにそれを持っているとは評価をしておりません。ヨハネ第1の手紙の4章の18節を見ていただきましょう。どういう理由でヨブはサタンの攻撃を持ってきたのか。ヨハネ第1の手紙の4章の18節何と書いてあるか。愛には恐れがありません。ヨブは何と言ったか。私の最も恐れたものが私を襲ったという。ガラテヤ書の5章の6節を見ていただきましょう。 ガラテヤ書の5章の6節を見ていただきましょう。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛がなければ信仰は働きません。神様に対する愛がなかったら神様に対する信仰を持つことはできないんです。だからヨブの口から出ている言葉というものを分析をして、ヨブは宇宙の創造主に対して信仰を持っているか愛を持っているか調べたら、私が今言っているこの点が正しいのか正しくないのか推測することができると思うんです。信仰のある言葉を口にすることができるというからには、神様に対する愛、これはアガパですを持っているということが必要となる。ここでこういうことを考えていただきましょう。ヨブの方では神様に対する信仰のある行動をとっていながらも、実際に信仰のある行動をとっているのに、これはもちろんヨブの口から出る言葉で判断せられないんですけど、信仰があるのに神様の方ではヨブのことを神様を恐れていると認めてはいても、神様を愛していると認めていないのか、可能性としてあるわけでしょ。あるいは神様が判断をしていることは神様に対する信仰がないけれども神様の教えに従っていなければいけないとヨブが判断をして従っているという意味で、潔白で正しく神様がしなさいということを行動にして神様を恐れていた、尊敬をしていた、そして悪から遠ざかっていたものなのかというのを調べなければいけなくなるわけです。調べないで結論に達するということは誤解をもたらすことになります。3章からこの点を調べてみましょう。ヨブ記の3章から調べてみる。ヨブの口から出る言葉でもって、ヨブ自身は神様に対して信仰のある行動をとっているけれども、神様の方ではそれを愛していると言っていないだけなのか、あるいはですね、神様の方ではヨブには神様を愛するだけの信仰がない、だから信仰のある行動をとっていないと判断をして神様を愛していると言っていないのか。3章から調べてみたいけれども、皆さん注意していただきましょう。これはですね、今から説明する点は私が自分の判断で勝手にリストをしようとしているものです。だから私の偏見が当然入ってくる、だから私の偏見が入ってくるもいるものだという理解をしながら聞いていただきましょう。ヨブ記の3章を読んでみます。ヨブの口からどういう言葉が出たのか、でそれからですね、残りヨブの口から出る言葉をずっと調べていってみて、本当にヨブは信仰のある言葉を使っているのか、神様を愛していながらも神様の方でただ認めていないだけなのか。3章の3節から読んでいます。ヨブは声を出していった。2節3節私の生まれた日は滅び失せよ、男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな、闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ、昼を暗くする者はそれを脅かせ、その夜もその夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな、月の数のうちにも入れるな、ああその夜ははらむことのないように、その世には喜びの声も起こらないように、火を呪う者、レビアタンを呼び起こす者がこれを呪うように、その夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶとの悪のを見ることがないように、それは私の母の胎の戸が閉じられる、この私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時生き絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の痛ちぶさがあったのか、今頃私は安らかに横になれ、眠って休み、 自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは王宮を持ち自分の家を銀で満たした市長たちと一緒にいたことであろうに、それとも私は密かに下ろされた流産のこの世、光を見なかった英治のようではなかったのか。かしこでは悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは力のない者は憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放される。なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるんだろう。主を待ち望んでも主は来ない、それを掘り求めても隠された宝を掘り求めるに過ぎないとは。彼らは墓を見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむのだろう。神が囲いを閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるんだろう。実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れている。私の最も恐れた者が私を襲い、私の怯えた者が私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。信仰のある言葉かどうか。神様に向かって愛しているという言葉かどうか。希望がある言葉かどうか。考えてください。希望のないところには信仰は湧いてきません。まあ、例えてはですね、この今の11節から見ていただけると、なぜ私はタイから出たとき死ななかったのか、なぜ私は生まれてたとき生き絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の吸うちぶさがあったのか、今頃私は安らかに横になり眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは黄金を持ち自分の家を銀で満たした師匠たちと一緒にいたことであろうに。これはサタンを愛している言葉です。実はですね、私はこのヨブ記のヨブの口から出た言葉の中でもって、何章の何節は信仰のない言葉だというようなことを、何章の何節では神様を愛していないという言葉を使っているというふうにリストにできると思ってリストを作り始めた。ところはですね、この時点でも止めなければいけません。調べていく必要がない。なぜかというと、こういう質問した方が早くなる。ヨブの口から出た言葉のどこに信仰のある言葉があるのか。神様を心から愛していると示す言葉がどこにあるのか探さなければいけないほどに、そして見つけることができないほどに、ヨブの口から出ている言葉は信仰のない言葉です。神様を愛しているということがわからない言葉です。何の希望もない言葉ばかりなんですよ。私のこれは推測です。ヨブ記を読んで感じたものはですね、ヨブは神様からは潔白だと見られていた。正しい行いをするものと評価をされていました。悪から遠ざかっているものと判断をされた。これは事実です。けれども、これ私の偏見かもしれないけど、ヨブの行動というものは潔白で神様の教えに忠実で、悪から遠ざかっているという行動は全て恐れから来ているものです。私の偏見かもしれないけれども、これはヨブ記から私自身が読み取ることのできることです。神様は規則の神様、神様の律法を破ったら神様が罰を与える、神様が守ってくれなくなる、だから神様の規則の通りに正しい行いをしようという心から出発をしているものだと判断せざるを得ない。どう違いがあるのか。宇宙の創造主を心から愛して、宇宙の創造主に感謝をして賛美を捧げ、その創造主に対して喜ばれる行動を取ろうということから、潔白な行動でいよう、正しい行いをしよう、なぜなら私は神様を愛しているからという態度、心ではないんです。だからヨブ記では神様自身が、ヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていると、1章の8節でも2章の3節でも神様は評価をしているけれども、こういうクリスチャンたくさんいるんですよ今でも。けれどもヨブは心から主を愛した。その愛のゆえにヨブは潔白で正しく神様を尊敬し悪から遠ざかっている というふうには書かれていないんです。こういう反論が出てくるかもしれない可能性としてあります。ヨブ自身が神様を、あるいは主を、ヨブには主という言葉は使いませんでしたから、神様というのでもいいと、私は神様を愛しているという言葉を言いたかったのに、ヨブが自分の立場を説明しているとすぐに3人の友達の誰かが途中から邪魔をして遮ってしまって、ヨブの口から私は神様を愛しているというところに行く前に他のやつが喋り出した。だからヨブの口から出た言葉には私は神様を愛しているという言葉がなかったという可能性を呼ぶ日から調べて、そういう可能性があるかないかをはっきりさせなければいけなくなります。あるいはその反面に、もしもヨブの口から出た言葉というものを調べたときに、ヨブ自身に十分に神様を愛すという言葉が言えるチャンスがあったのに、それを言っていなかったのかどうか、どっちなのか調べないといけなくなります。3人の友達のおかげでもってその言葉を言うチャンスがなかった、心ではそう思っているのにそれを言葉として言えなかったというのに、我々が今ヨブは神様を愛していないという判断をしたとしたら、これは申し訳ないことになる。聖書を正しく解釈していないことになります。けれどもそのチャンスが十分にあったのにそれを言っていないとしたらば、神様を恐れているということになると、実際に神様を愛しているということをヨブ自身が持っていなかったのではないかと推測せざるを得ないものになってしまう。一体どっちなのか。これがですね、実際どっちなのかを推測するのに一つの方法があります。それはヨブの口から出た言葉の中でもって、三章ではヨブが口を切ったけれども、それから後では友達が反論しているのにそれに対しての議論をしている、その言葉の中でもって、その友達に向かって言っている言葉ではないというところを、もっとはっきり言いましょう、神様に向けて言っている言葉と見なければいけないところがあるんです。そこを分析していったら、ヨブは友達から遮られたから、邪魔をされたから神様を愛しますという言葉を口にする機会がなかったのかどうか判断することができてくるわけです。もしもヨブがその友達に反論しているときに神様に向けて言っている言葉があったとしたらば、ほいで神様に向けて神様を愛していますという言葉を口にするだけの機会はあったのに、その言葉を口にしていないというのであったら、ヨブの心の中には神様を恐れているということはあっても神様を愛すということがなかったと結論せざるを得ないものになってくる。そうしてくるとですね、ヨブの口から出た言葉の中でもって、実際にヨブが友達に向かって喋っている以外の言葉があるかどうかをどうやって見つけるかというのが問題になります。友達に向かって喋っているような形でありながらも、実際には友達に向かって喋っているのではない言葉があるとしたら、どうやったらそれを見つけることができるのか。これが分かりさえすれば、 ヨブの口から言った言葉をずっと調べていったときに、今言ったような質問に対しての答えが出ることになる。二つの動き方でもってですね、ヨブの口から出る言葉がその友達に向かって議論している言葉なのか、別なものに対しての言葉なのか分かるようなものが出てくる。一つはですね、ヨブの口から出る語調を調べていけば分かります。これは日本語に訳されている聖書ですけども、日本語に訳されているといっても原本のヘブル語じゃなくてもですね、例えばこの新改訳というのを調べていったときに、この新改訳を調べていった中でも、ヨブの口から出ているその言葉の調子の中でもって、友達に向かって言っている言葉とそうでないものとどっか違いがあるわけです。神様を恐れているわけですから、もしも神様に向かって言っている言葉であれば、その恐れているというものの言葉が出てこなければいけないはずです。それを調べていけば、友達に向かって言っているような言葉であっても実はそうでなくて神様に向かって言っている言葉だと分かることがもう一つあります。そのヨブの口から出ている言葉の中でもって、前後を調べていったその内容で喋っているその内容の中でもって、今まではこれ友達に向かっているけれども、急にその話の内容が違っている、ほんとこれは友達に向かって言っているのではないんではないかというふうに判断をするところができることになります。だからこれをですね、調べていきましょう。それだけの時間があるかないか知らないけど、ヨブ記をですね、全部ざーっと調べていきたい。ヨブ記の3章はこれは別にですね、ヨブの方から勝手に喋った言葉ですから、喋って途中でもってすぐにテマン人エリファツに遮られたと見たときに一体どうする、6章で言ってみましょう。読むだけの時間がないから皆さん後でうちに帰って読んでいただきたい。6章の1節から30節までの言葉は、これは全部友達に向けて言った言葉です。3人のうちのどの友達かは知らないけども、友達に向けて言った言葉です。5章から分かる。7章もこれも同じ続きですから、最初の1節から6節までというものと、言葉の調子の上で、あるいは内容の上でこういう違いがあるというのを見ていただきましょう。ヨブ記の7章の1節から読んでみます。そしてですね、その7節と後に続くものとの言葉の上での違い、内容の違いを皆さん今考えていただきましょう。地上の上には区域があるではないか、その人々は日雇い人のように日々のようではないか、日陰を仰ぎ求める奴隷のように、賃金も待ち望む日雇い人のように、私には虚しい月々が割り当てられ、苦しみの夜が定められている。横たわるとき私は言う、私はいつ起きられるだろうかと。夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける。私の肉はうちと土くれとをまとい、私の皮は固まってまた崩れる。私の日々は旗の日よりも早く、望みもなく過ぎ去る。7節いきましょう。思い出してください、私の命はただの息であることを、私の目は再び幸いを見ないでしょう。6章からずっと続けていっていただければ分かるんですけども、これが友達に向かって言う言葉かどうか。私を見る者の目は私を認めることができないでしょう。あなたの目が私に向けられても私はもういません。友達にこんなこと言うかどうか。雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者はもう登ってこないでしょう。彼はもう自分の家に帰らず、彼の家ももう彼を認めないでしょう。それゆえ私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみの中から語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は海でしょうか、海の居住でしょうか。あなたが私の上に見張りを置かれるとは、私の節度が私を慰め、私の寝言が私の嘆きを軽くすると私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ。友達が夢を持ってくるかどうか。幻で幻によって私を怯えさせます。それで私の魂はむしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者でしょう。あなたがこれを取ってみ、それに御言葉を止められるとは。友達に向かって言う言葉じゃないでしょ。語調が違う、内容が違いますでしょ。また朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。いつまであなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も私を捨てておかれないのですか。私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに私は何ができましょう。なぜ私はあなたの的にされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうしてあなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。今私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても私はもうおりません。 語調の違い、内容の違いがあるのを分かっていただけると思う。9章に行きましょう。ヨブが答えていった。1節から9章の途中まで、26節までは友達に向けて言った言葉です。さてじゃあ9章の27節からどういう言葉を言ったのか見ていただきましょう。たとえ不平を忘れ憂鬱な顔を捨てて明るくなりたいと私が言いましても、私の受けたすべての苦痛を思うと私は怯えます。私は知っています。あなたは私を罪のないものとはしてくださいません。友達がお前は罪を犯したからこういう災難があったんだったけど、何言うかなんと言ってるのか。あなたは私を罪のないものとしてくださいません。私はきっと罪あるものとされましょう。友達に向かっちゃ絶対に私は罪を犯していない、何に神様がこんな苦労を持ってくると言ってる。言葉の内容が変わってるの分かると思う。私はいたずらに労するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で私の手を清めても、あなたは私を墓の穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌います。さて32節からまた言葉が違うのを考えてくださいよ。神は私のような人間ではないから、私はさあ裁きの座に行こうと申し入れることができない。私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。神がその杖を私から取り去られるように、その恐ろしさで私を怯えさせないように。言葉の調子の全部そこで変わっているのを分かっていただけると思う。内容的にも近いからのを分かっていただけると思う。10章に行ってみましょう。私は神に言おう。10章の2節、私は私を罪とあるものとなさいませんように、なぜ私と争われるのか知らせてください。神様に言おうと言ってるから、これ神様でしょ。10章の2節から22節までが神様に対して言った言葉になっています。12章では1節から始まるところで全部終わりまで25節まで、これは友達に言った言葉です。13章も1節から19節までは友達に向けて言った言葉ですけれども、13章の20節から気をつけて見ていただきたい。言葉の調子が変わっています。19節読んでみましょう。で20節と対照してみましょう。私と論争する者は一体誰だ、もしあればその時私は黙っていきたいよ。20節、ただ2つのことを私にしないでください。そうすれば私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください、私は答えます。言葉の上での違いがあるのが分かっていただけると思う。20節から、失礼しました、3章の20節から28節までが多分神様に向けて言った言葉だということなの。14章の1節からもですね、まだ同じように続いてます。女から生まれた人間は日が短く、心はかき乱されていることいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってもとどまりません。なるというのから始まってですね、6節では彼から目をそらして構わないでください。そうすれば彼は日雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。まあ、7節からですね、その先が一体これは誰に向けて言った言葉なのか分かりません。どちらでも解釈できる。ところが同じ14章のこの13節からはどうなっているか。あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださればよいのに。これで14章の終わりまで、13節から22節まで語調が、内容が違うのが分かっていただけると思う。16章の1節からヨブがまた言ってる。これ16章全部ヨブの口から出た言葉です。17章も友達がに向けて言った言葉です。19章も全部これ友達に向けて言った言葉。こういうようなことから考えてみますと、簡単に要約いたしますと、7章の7節から21節までは 友達に向けて言った言葉ではないということがわかる。9章の27節から30節、それから10章も続くんですけれども、10章の2節から22節までは、私は神に言おうと言っているんですから、これはヨブの友達に向けて言っている言葉ではないということになってしまう。この言葉の中に神様を愛しているというような意味の言葉があるかどうかを調べれば、神様がヨブを評価したもの、潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていると評価をしているもの、神を愛していると言っていない評価が正しいのか正しくないのか分かってくるということになる。ヨブには神様に向かって、あなたを愛しています、私の心を見てくださいと言えるチャンスがいっぱいあった、言ってるかどうか来週調べてみましょう。